ウェザーリポート。横浜気象台から発表されている天気予報をお伝えします。まず注意報です。神奈川県全域に雷注意報、神奈川県全域に雷注意報。夜の初めの頃まで急な強い雨や落雷に。以上お天気でした。スズランさんからのリクエスト、ブロンディーハートオブグラス、メールありがとうございます。続いてはこの方が登場ですよ。
ゲン秀森の
駆け込みレディオ。ゲンさん、
どうも、一週間のご無沙汰やな、相変わらず。もう
こんにちは。
頑張ってます。歌舞伎町のサテライトスタジオから
公園の前の
そう、
ね、東京のお天気はどうですか？
いや今日天気いいよ、本当に。 本当に、うんうん、
あらら、だって気温はね、日中まだちょっと夏が残ってる感じなんですけど、残暑なんですが、
そうやね、朝晩がヒヤッとするよな最近。
ですよね、
うん、風が冷たいもん。
秋を感じることが多くなりましたね。
感じるも秋なのね、いいやつやな、
ねえ、
うん、
行楽の秋いよいよですね。
そう、
うん、いつも各地を飛び回る源さんの秋のお気に入りの旅のスポットありますか？
意外とな、俺結構本当に車で移動してるから高速経由かもしらんけども、うん、ちょくちょく立ち寄るとこが立石のあたりをちょくちょく立ち寄んね。
あ、そう、
長野県の茅野にあんね。うん、立石のあたりもう何十回行ってるんやけど。
長野はいいですよね。
いい。で今の時期言ったら特に蕎麦が美味しい、新蕎麦が。
あれでめんつゆいらないですよね。
いらないいらない、最初はそのまんまで食べて、うん、でちょっとタレをつけて、だし汁じゃないやけどな、うん、それぞれの特色があるからな新そばは。
源、ね、さんはおそば、まずそういうふうに
基本的に関西人やからうどん党なんやけども。
あ、そう、あ、そうだ、関西はそうですよね。
でももうかれこれ20年東京住んできたら、なんとなくそばにこう馴染んできたっていうの。
うん、
逆に東京でうどんってあまり美味しくないもん。
あ、やっぱ違いますか？
違う、つゆも違うし、まあ当然麺も違うけども、みんな一緒やけど違う、違う、味の基本が違うもんな。自分らから言わしたら、
私も関西で一度おうどんいただいたんですけど、うん、シンプルなやつだったんですけど、
うん、
薄っ、色薄っって思ったんですよ。
はいはいはい、はい、
ただ味はそう濃いですね。
濃い塩味がちゃんと出汁と出てるからな。
ですよね、
こっちのは色が濃いもん。
おでんもそうですよね、確
かに。そうそうそうそう、うどんって真っ白やのに濃いから、なんかグレーな感じしてたそれやったらそばの方が美味しいよな。
確かにこれ食べ物もね、その土地その土地で楽しめるのがまたこの旅の良さでもありますよね、
うん、そうやね、本当に。で、だって立石なんやったら、だって温泉もいいし、ジビエな、フランス料理のジビエ料理もちょっとメインのとこもあるし、で、そばも美味しくてっていうとこで、本当に、意外とスポットやねんな。
ね、あと空気もいいですしね。いい。何よりも、ね。
で、東京からやったら車で言ったらもう2時間半ぐらいやから中央道やけどもな、うん、混んでなかったらすっと来るもん。
まあ、ね、立石なはよく行かれるこのお気に入りのスポットなんですけど、おすすめのスポット、うん、もやはり
メルヘン街道やな。メルヘン街道あたりで、メルヘン街道ってね、知能から上に上がっていくメルヘン、いいやろ名前が、なんか、
かわいい、
メルヘン街道。そうそう、
なんか源さんからメルヘンっていう言葉が、
ビーナスラインとかあるけど俺どっちかと、みんなビーナスラインの車山っていうけど、俺はメルヘン街道ってこうなんかこう童話チックかメルヘンチックかな、うん、柄にもなくけど、メルヘン街道沿いにある結構蕎麦屋さんとか馴染みとかあるね。
なかなかこれだけの回数源さんからメルヘンって聞けないですよね。今10回くらい言
いましたよ。柄にもなくそらそやもう安全線じゃないけども、なんかこうイメージがこう意外な一面がいろいろ見えるやろ
ね。え、おすすめですね、メルヘンって、
うん、そうそうそうそうそう、意外といいで。もうすぐ11、12になったらもう凍結で奥の方が通られへんけど、今がちょうどもう晩秋のあれじゃないけど、朝晩がぐっと紅葉も良くなるしな。 意外と穴場、自分の中では空いてるし。
ああ。
そうそうそうそう。
でこちらはまだ暑さが残ってるので植物もまだねちょっと夏っぽくてひまわりも咲いてたりするんですけど、山梨の方に行くともうコスモス満開で終わってるとことかもありますもんね。だからねそういう先に秋が訪れている地域にここからこう行くっていうのもいいですよね。
行くね、意外とあの辺ブラッと行くのね。ちょうど東京が帰るときに名神通らずに、うん、いや東名通らずにちょっと中央道寄り道にキュッと大回りしてくるとかね、
うん、
意外とそういうようなところの方があのちょっと寄り道街道的にはいいね。
あ、
自分の中では富士山見んのもいいけども、
あ、なるほど、
たまには小さなとこもいいよなって、
うんうん、
はい。
源さんは車に乗ってするとカーナビですか、うん、それとも地図ですか、どっち本体。
いや、もうカーナビをセットしてるけどもほとんど寄り道書いてるけど、カーナビのええとこは途中でガーッとずっと元に戻してくれるような地図が。
あ、そうですね、
そう、うん、だからどこ行っても行けるよな最近は。
あ、
すごく精度もようになってるし、
うん、
うん、だからナビは置いてるけどもいつも横道ずれてるけども、ナビでいつもこの方向性が分かるいうとこでいいよな、人生のナビじゃないけど
安心ですよね。
安心安心安心、
ちょっと冒険もできますよね。
できるできる。で、うん、なんかのスポットなんかやったら電話番号入れるとかあんのだけで、ピュッと知らんとこ行ってもほんま地元民になった気で走れるからな。
あ、そうですね、
うろうろせんでいいよな、
うん、あれ音声ガイドとかもあるじゃないですか。
あります。
源さん使いますか。
いやいや、ほとんど音声よりも音楽、俺ずっとあの音楽って聞いてるから。
あ、ミュージック派です、ね、
ミュージックよ、そらそうよ、うん、BGM も聞きながらリスニングルームやからな車って。
うん、ということは その音楽もだんだん秋寄りになってきてますか。
秋寄りになってくるよな。うん、なんかこ、まあ、なんとなく落ち着いちゃうっていうの、まあしんみりとは言わんけども、まあ夏のにぎわいからちょっと過ぎた後でこう今の 冬場じゃないけど これからの海もいいんかなっていう感じやろな。にぎわいの祭りの後でっていう感じやから。
それでは今週は、うん、秋の曲聴かせていただきたいんですが、うん、はい、どの曲にしますか。はい、
ちょっと意外かもしれんけど尾崎豊の秋風っていう歌があんねんな。
あ、今日ですね尾崎豊さんへのリクエストを、
うん、
ゆみゆみさんからいただいてたんですよ。
ああそう、
偶然にも。でどの曲でも OK ですといただいてたので、
うん、
ゆみゆみさんにもこの曲聴いていただきたいですね、はい。
切ない感じではなんとなくしんみりでいいねやんか、これが。
それでは皆さんと一緒に聞いてみましょう。
はい、
尾崎豊さんで秋風。尾崎豊さんで秋風でした。源さん、
うん、なかなかいいやろ
ね。
意外とな
んかいろいろ考えちゃいました。
そうそう、聞きながらなんかうーんってこうどういうのかな、人恋しくなるっていうか、なんかこう静かな気持ちになるよな、なんとなくしんみりで。
そうですね、暗くなるわけではなく、
そうそうそうそうそう、
いろいろ振り返る、
そうそうそう、自分を見つめるっていう部分と、うん、うん、ちょっとしっかりとっていう感じがしてくるよな。
ね、素敵な一曲、源さん、はい、今週もありがとうございました。
とんでもないです。
来週もお願いします、
は
い、
来週もまたまたよろしくお願いします。
はい、源秀森さんでした。ラジカルランド、今日も生放送中。今月の一曲、大阪を歌った一曲、優先ランキングでぐんぐんぐんぐん上がってきているようですよ。三浦京子&ハニーシックス、大阪ナイト。
唇噛みしめて泣いてた君が、 愛しく見えて抱きしめた夜、黄昏だけで許したわけじゃない、生きる勇気をくれたから、話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。枕癖も君のすべてを知ってるつもり、
一つになれない愛だと分かってもそれでもいいのよ、好きだから
一緒にいようよ、
せめて今夜は
このままずっといつまでも惹かれ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。話はしないよ、
話さないでね、
このままずっといつまでも見つめ合う二人の世界、大阪大阪ナイト。
話さないでね、
このままずっといつまでも。
三浦京子&ハニーシックスが大阪を歌いました。
二人の世界、
大阪ナイト。
大阪大阪ナイト。
の午後はラジカルランド、今週も生放送でお送りしています。ラジカルランド、続いてはゲストコーナーです。今回は番組初登場、演歌民謡歌手の佐藤誠貴さんに来ていただきました。
はじめまして、佐藤誠貴です。よろしくお願いいたします。
こんにちは。
こんにちは。
とってもお腹から声が出て、なんかきっとすごい声量があるんだろうなって思う感じが。民謡歌手でいらっしゃるんですね。
そうです、民謡を30年ずっとやってきてたんですがね、ちょっとしたきっかけから演歌の方に入るようになりまして。
そうですか、はい、民謡を歌い始めたのはどんなことがきっかけ。
もともとね、子供の頃から民謡が好きでね、師匠についたのが23の年でしたね。でそれからずっともう今も師匠にまだついてますけどね。
そうですか、でその後に演歌に。
そうです。
違いありますか、大きく変わったこととか。
そうですね、演歌の場合はどうしてもしっかりとした詩の解釈、表現力、それが大事ですもんね。民謡の場合はメロディーが先に来ますんで、あとは声質は関係なしで歌えますからね、手拍子でも歌えますし、ね、それが、民謡と歌謡曲の演歌の差が大きかったなと思いましたね。
そうなんですか、
はい、
もう素人だとなんかそういう細かいところがわからないんですけど、かなりお聞きする限り違いますよね。
そうです、違います、それはね、
で今回リリースされた曲は演歌と言っていいんですか。
そうです、はい、
そうですか。タイトルが最上川旅情と。
はい、そうですね。
最上川は耳にしたことあるんですけど、山形の。
そうです、
大きな
川ですよ。
そうですね、母なる川と言われている川ですよね。
そうです、はい、
あれご出身が。
この山形県の酒田に近い方なんですけどね、最上郡っていうところなんですけども。
じゃあご自身のその山形の川を歌ったという。
そうですね。
それはもうすごい思い入れがあるんじゃないですか。
はい。やっぱりね、この最上川っていうのはね、昔からよく私親に言われたんですが、最上川はね、山形県から発生して山形県で庄内の日本海にたどり着くと、だからね、決して浮気のしない川なんだから、お前も結婚したらね、浮気しちゃダメだよと。
そ
ん
なようなね。素晴らしい。守れてますか。
守れてます。
よかった。ちょっといろんなことがブームなんで今ドキドキしちゃう。よかった。日本海に通じる川なんですもんね。
そうです。
今この山形県の最上川こう芭蕉ライン
っていうんですか、そうですね、
はい、パンフレットをいただいたんですけど、
はい、
美しい緑と水色とも。
そうですね、
いや、また四季折々、冬秋夏春とそのとりどりの写真があるんですけど、いろんな顔をしてますね。
はい、
ね、同じ顔と思
わない。四季折々の変化がね、とっても鮮やかなのがこの最上川の特徴ですね。
はい、これ同じ川とはちょっと思えないような。
そうですね、
美しさですね。
はい、
この最上川の一番好きなところって佐藤さんどこですか。
終点のところに草薙っていうところがね、終点なんですが、そこにね、大きな滝が流れてるんですね。でそのそばに、神社がありましてね、そこが何とも言えない、やっぱり、いい感じの終着の船番所ですね。
あ、そうですか。
でこれでね、俳句を読んだ松尾芭蕉ですか、
はい、
松尾芭蕉がねここを下ってますんで、
だから芭蕉ラインっていうんですか。
そうなんですね。
あ、そうですか、うわー、なんかいろいろ知りたいなって思っちゃいました。ではですね、その最上川を歌った一曲を皆さんと一緒に楽しみたいなと思います。曲紹介お願いします。
はい、はい、それでは最上川旅情お聴きください。満天差しこのせあて、
お聞きの放送はラジカルラジカル。
命
預けて保ずなうつ酒で清めぬ霧よ吹き親父
ラジカル
です。放ちる最上川水面に浮かぶ紅の花
放送はラジカルランドです。
はやぶさ何所越えりゃ親の小言に似たしぶき腕に涙が染みてきて。
お聞きの放送はラジカルランドです。
晒しよ締め直す弱音吐くなと最上川水面に咲いた命はな。
お聞きの放送はラジカルランドです。
雪の花びら茶碗に受けて
夢の酒
きっといつか日本海に北前
お聞きの放送はラジカルランドです。
ここ
と正規さんで最上川旅情でした。この歌の始まりインパクトありますね。印万点刺し子の背当てってなんかよくこう風景とか、こう感情とかから入る詩も結構多かったりで、こう聞くにつれてああこういう歌なんだなって感じるんですけど、もうあこれねみたいな、もう最初からボーンって絵が浮かぶような
ちょっとインパクトが強いですよね。
すごいですね、はい、なんかまた力強い佐藤さんの歌声が
ありがとうございます。
川の音とかもかき消すんでしょうね、
う
ん、きっと。すごそうですね。民謡の場合ってほとんどスピーカーとかいらなさそうですよね。
そうですね、あんまりスピーカーもエコーも関係なしですからね。
そうですよね、はい、ただこうやって演歌になるとまた歌い方も変えて。
そうですね、うん、はい、
最初演歌歌うつもりではなかった ったそうですね。
そうです、やっぱりね民謡一筋でずっとやってましたんでね、うん、ちょっとやっぱりこの歌謡曲に対してはね、反骨心みたいなのがあったんですよね。自分は民謡だっていうね意地があったんですよ
それを変えたきっかけって何だったんですか。
やっぱりねある人との出会い、まあ、言えばあのこう最上川旅情を書いていただいた作詞作曲家の先生ですね。その先生とたまたま飲み屋で出会って、それでちょっと俺のとこ来いって話があるって言われて、結局そこからスタートしたんです。でまたこの峰義夫先生っていうのも山形の出身の方ですから、
あ同居、あ
そうなんですよ。
そうですか。
ですんでね、あまた思いの強い方でハートの熱い方でね、もう無理やりね、
あらそうですか、歌
謡界に引きずり込まれたような形です。あ、う
ん、酔った勢いで歌ったら、
酔った勢いでね、うん、
お前ちょっと来いどうですか、うん、それからデビューして5年経ちましたが、今どういうふうに歌と向き合っていらっしゃいますか。
うん、やっぱりね、民謡と違ってまたあのこの表現力もね、うん、自分なりに表現できますし、
うん、
そして今いろんなところイベントでね、老人会とかなんとか祭りとか行きますけども、やっぱり民謡だけじゃなくてこの演歌を歌えるっていうのが、あちょっとやっぱり強みだな、やってきてよかったかなと思ってね今います。
もう両方できるって素晴らしいですね、うんうん、じゃあ佐藤さん民謡今回お願いします。はい、演歌お願いします。はい、って両方。
そうですね。
わあ、はい、両方のファンの方に楽しんでいただけるステージをお一人で。
そうですね。できますからね。ですからお客さんに飽きさせないですよね。
あ、そうですか。はい、わあ、これから秋祭りもあったりと。
う
ん、
そうです。
ね、こう芸術の秋で音楽の秋でもありますから。
そうですね。
そういう機会がさらに増えるんでしょうね。
そうですね。
そして。秋といえば食欲なんですが、山形県ご出身ということで、山形のこの秋の味覚っていうのは何かありますか。
うん、秋の味覚っていうよりもですね、山形はねこの果物がね豊富なんですよ。まあ、有名なので言えばさくらんぼから始まりましてね、ぶどう、梨、何でも取れるんですね山形はね。
じゃあ梨なんて旬ですね。
そうです、もう今もね、これから、ま、楽しみなのは、僕は栗がね好きで、
うん、あら
栗ご飯を食べるのが秋のね一番の楽しみなんですよ。
あ、佐藤さんの隣に、どんぐりなんですけど偽物の栗がありますねではなく あっちの栗です
ね、
イガイガの方の、
そうですね、これこの栗はちょっと食べてもやりくり上手にならないと思いますからいやいや
うん、そうですか、じゃあこれから山形の栗もさらに美味しくなり、
子供の頃なんかね、うちの周りにほらみんなもう周り山ですからね、山栗もいっぱいありましたんでね、風を吹いた朝はねもう朝早く起きてね、取りに回ったもんですよね。
わあ、なんか想像できますね、風が吹いた朝に子供たちがわーっと、まずは足か何かであれで上手にこう、
そうですそうです、
むくんですよね。
そうですそうです。
あれもコツあります。
売れてね落ちたのはね、もう栗の稲がもう口開いてますんでね、うん、そこを両足でキュッてやるとね簡単に取れるんですが、うん、
それもやっぱりコツがいて上手だからできますよね、うんうん、私一回やったらスニーカーに刺さって足ちょっと、まあね、痛ってなったんですけどちょっと怖くて、でも、なんか上手な子供たちってみんなヒューヒューヒューって走りやがってるんですよね。
そうですそうです、あれ簡単なんですけどね、慣れちゃえばね。
そういう、うん、もう秋とか季節のそういう細かい瞬間も思い出になったり、
そうですね、
大切にしたいですね。
四季折々のこの変化がねはっきりしてるんですね、山形の方はね、ですからいろんな楽しみがあります。またこれから冬場になるとこの牡蠣もね、牡蠣じゃない牡蠣ですね、牡蠣っていうと海になりますから、牡蠣も自然に熟れて雪の上に落ちてくるんですが、それをね食べられますからね。
あら、その偽物の柿もちょうどこのスタジオに、なぜか
なぜか
ちょっとこれね
たまたま置いてあったんですね。
そうなんです、でも美味しいですもん ね、
そうですね、
体にもすごくいいって、
う
ん、美容にらしいですね、
そうですね、
さあ、うん、ここで佐藤誠貴さんのステージのお知らせです。
はい、
10月11日白石文化会館、千葉県の白石文化会館でコンサートがあるんですね。
はいはい、
こういうステージに立たれるときに、はい、佐藤さんが心がけていらっしゃることってありますか。
うん、もうとにかくね、手を抜かないで歌う、もうそれしかないですね。はい。
じゃあこのステージも、皆さんに素晴らしい歌声届けてください。
はい、ありがとうございます。頑張ります。
ではもう一曲聴かせていただきたいんですが、こちらも川を歌った曲なんですね。
はい。
命川、これは川は実際にある川なんですか、それとも空想の、
空想のこれは川ですね。
うん、
若くして書体持ってね、あの地方から出てきて、でこっち都会でね、あの夫婦になって、で60、70なるまでには大変な、やっぱり夫婦はね苦労ありますもんね。その苦労を支えてくれた神さんにね、なんていうかな、ねぎらうような形で書いたんだと思います。この詩を書いた先生がそういう人だったんでしょうね、奥さんにお詫びの印に書いた曲じゃないかなと思って
佐藤さんは普段から奥様に言葉で感謝を伝えたりしてますか？
まあ、特別ね言葉で言わないですけど、なんかしてもらった時にただいっぱい一応ねありがとうって言葉だけはね軽く書けるように心がけてやります。これは神さんだけじゃなくて誰に対してもね、ありがとうって言葉にね出すようにしています、
素敵な文字ですよね、はい、ありがとうって。
そうですよね、はい、
それでは佐藤誠貴さんの命川を聞きながらお別れになります。今回のゲストは民謡歌手演歌歌手の佐藤誠貴さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
剣の風の冷たさに二人で泣いた時もある。
お聞きの放送はラジカルです。
寄り添いながら生きてきた、お前の支えあったから、耐えてきました世の中を二人で渡る。
お聞きの放送はラジカルです。
流されきたけれど、
お聞きの放送はラジカルランドです。
たどり着いたね、お前さん、やっと二人に日が差して、人の情けを借りながら、手を取り合って生きてゆく二人で渡る命。 んだ幸せを話はしない話さないこれからいつも一緒だよ。
お聞きの放送はラジカセ。
あなたの杖になり二人で渡る命